こちら中播磨県民センターです。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は中播磨県民センター長の田中元康さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
田中さんはこの春4月に、
はい、
県民センター長に就任されたと、
はい、そうです
いうことですが、中播磨というと東播磨があって西播磨があるということはその間ということになるんですね。
そうですね。姫路を中心に、はい、いわゆる市川水系という言葉がありますけれども、うん、神崎郡姫路に広がる地域です。よく兵庫県日本の縮図っていうふうに言われますけれども、はい、私はその中のさらに、うん、中播磨地域っていうのは兵庫県の縮図、言い換えれば日本の縮図かなと思っております。はいはいはい、姫路という大都市があって、はいはい、そして神崎郡北の方行きますと上川町という過疎町があって、はい、山の方があって、はい、それから姫路の中には家島という海があって、はい、ということで海あり山あり、はい、大都市あり過疎町ありということは、はい、結局日本の縮図かなということで、はい、そのものかなというふうに思ってます。
まさにその南北がこう つながってるイメージ、
はい、
それでまた東西の要所でもあるという、そうですね、ことですよ ね、
そうですね。農業もあれば工業も、ね、あってと、
はい、でも今姫路というお話がありましたが、やっぱりこうお城というのが中心になるんですかね。はい、
そうですね。世界遺産姫路城、はい、そして真っ白になった姫路城をリニューアルしてから、はい、一昨年は280万人の方が訪れる、はい、まあ、昨年も220万人ぐらいということで落ち着きましたけども、はい、やっぱりこれが、この地域のシンボルである。
そうですね。
私実は辰野市のに住んでるんですけども、はいはいはい、やっぱり小さい時から姫路城というのは、まあ、いわば憧れの的というか、うん、都会の象徴ですね、ですね、はい、ここへ出かけていくというのがやはり小さいながらにこうどういうんでしょう、やっぱり中心に向かっていくんだというこう、うん、嬉しい出来事の一つですよね。憧れですね。
駅の周りはすごいですもんね。
そうですね。また駅前もね、開発がさらに進んでいて、
そうですね、賑やかになりました。駅の周りも、
駅前がすぐ芝生になってましてね、
ちょっとしたイベントもできたり、
そうなんです、
はい、あそこに寝転がってる人もよく見かけます
ね。
駅の前らしくなったなという感じで、随分開発進みましたけれども、はい、私が実感していますのは夜の人通りが随分多くなったなと。前以前は9時とか10時になると人通りが絶えたなという気がしてたんですけど、今は必ず人が、あるいは若い方がよく歩いてらっしゃるのを見ると、はい、あ、ここに人が集まってるな、賑やかになったなっていうことを実感しますね。
はい、でやっぱり南北の通りなんかも姫路でもね、今大手前通りから、ね、もう一つ三幸通りから、それお溝筋など、はい、結構人の流れっていうのがこう分散して動いてる感じはしますね。
そうですね。うん、で2月にはね、マラソンも開催されるようになって、ね、
はい、これも名物になりつつありますね。
産業というとどういったところになるんでしょうね。
この地域はやっぱり播磨、播磨全体であるものづくり産業の集積地であるということでして、はい、ね、臨海部の方はやっぱり鉄鋼とか化学、まあ、より新日鉄に代表されるような鉄鋼系ですね、はい、それから、内陸に入ってもやっぱり電気あるいは機械の、うん、企業がたくさんあるということで、やはり製造ものづくり企業が集積する地域であるというふうに思います。
はい、ね、
比較川の産業
さんですね。そうですね、
はい、そうですね。で今日はいろいろとチラシもお持ちいただいてるんですが、その中で一つ、はい、その銀の馬車道、
はい、あ、これは今また改めて注目されております。
注目されてますよね。これが日本遺産に登録されてということで、はい、一つのまた姫路城ともう一つの柱の観光の目玉になってるわけですよね。
そうですね、この4月28日ようやく日本遺産認定されました。
はい、
万端貫く銀の馬車道、鉱石の道といって2つの要素から成り立ってます。
はい、
銀の馬車道っていうのは、幾野の銀山から、銀をあるいはその資機材を鹿間甲との間で、はいはい、運び合うというようなことを、うん、 その専門のですね高速道路、はい、馬車専用の硬い基盤を持った専用道路を作って運んだという、うん、これは歴史があります、はい、これはあの明治始まってすぐに作られたんですけれども、うん、こういう物流の基盤を整備して、はい、行き交いをが始まったというのはやっぱり近代化の象徴というふうに言えるのかなというふうに思います、う
ん、この馬車道っていうんですから馬が走っと、は
い、そうですね、重たいものを、ね、うん、乗せてですから、ね、
馬車の専用の道ということですね、
はい、フランスの、はい、技術者の方でしたっけ。
そうですね、フランス技師の力も借りてですね、はい、マカダム工法といって非常にあの地盤の硬いですので重いものを早く走らせることができる。それともう一つはですね、はい、それまではくねくねした道を、まあ、馬車が引いてたわけですね、はい、それをまっすぐとした硬い、まあ、いわゆる我々のイメージでいう、高速道路のイメージで、はい、道路をビュッとこう整備したもんですから、はい、早く走れるということで非常に、コストも下がって、はい、それから日数も下がるという、はい、そういうメリットを狙ったということですね。それからもう一つはあのそのさらに北あの鉱石の道というのがありまして、はい、これはあの藪から浅子になって広がるんですが、生野銀山の他に、ね、やはり明延の銅山ですね、鈴とか銅を見ます、はい、それから、あの中瀬には、はい、金山もありました、こういうその鉱山群があって、この間もやはり電車であるとか、あるいはあの電車トロッコですね、はい、あるとか、あるいは馬車道でもって、資機材あるいはその鉱石を運び合っていた、その中心がやはり行くのになって、そこを起点にして鹿間に物を運んだという、はい、こういう歴史があります。
しかも、もうこれ難読地名の一つですけれども、ご存知の方も多いかと思いますが、はい、飾るという字に妻の間でね、しかも、は
い、ね、でも当時の人たちっていうのはそういうのを銀の馬車道でこう物がこう動いてる様を見て
ですね、
びっくりしたでしょうね、
その時代にですね、
そうですね、あの明治に入ってすぐにこの生野銀山というのは官営鉱山になったんです、はい、本当にすぐになったんですね、そしてすぐにこの道路の整備が始まって、明治9年10年あたりには、できたということですから、本当にあのやはり、明治政府日本全体にとってやはりこういう金属の産出っていうことが、はい、うん、まあ、最重要課題の一つだったんではないかなっていうふうに思いますね、
はい、今でもあここが銀の馬車道かという風情なんですか、うん、
あのですね、多くがですね県道であるとか国道に姿を変えたんですね、はいはい、ですので、一部上川町のあたりで、はい、ここが昔そうだったんですよという現物が残ってる地域がありますが、なかなかその姿をはっきり垣間見ることができないので、我々の課題としては、はい、そのあたりを見えるようにして、皆さんにもこれがそうなんだよっていうことをお知らせできるようにしたいなというふうに思ってます。
なるほどね。やっぱりこうどこがどうだったのかっていうね、もちろんその、まあ、万端線に乗って、ガタゴトとこう北へ上がっていくこの様もいいんでしょうし、それとやはりこう実際にその道がねどんな風になってるとか、
そうですね、はい、
残ってるとこやっぱあるんですもんね、
あの、今言いましたように国道県道になってしまったり、あるいは少し、田んぼの中に道の跡が残っていたりということになるんですけれども、あのそのルートを我々の方も銀の馬車道ロードという形で、はい、ほぼそのルートを復元する形でお示しをして、はい、そこを少なくとも歩けるように、当時の風情を感じながら歩けるようにするという、そういうあのお示しの仕方もしております、
はい、最近ウォーキングブームですし、
はい、あとまあ、自転車もありますね、
はい、そういうなんかこう催しみたいのがあったら、
そうですよね、そうですね、はい、これがあの一つのイベントの方では、自転車それから、はい、ウォーキングといった取り組みは、はい、一つ人気のあるイベントの一つですね、
はい、近々行われるそうで、
来週やるとかいう、はい、この3連休の最終日
7月の17日に、はい、銀の馬車道ウォーク、これはあの姫路駅から鹿間港までを歩くということで、
これは南の方ですね、は
い、歩いていただきます、
はい、なんか途中どれくらいの距離なんですかね、これ
6.5 キロありますね、
6.5 キロ、
はい、いろいろ、ま、見学があったりというプログラムも組まれてるんですか、
あの亀山本徳寺ではあのその当時の歴史のようなものもお話しいただきますし、はい、それから あのゴール近くにはあのそれこそ本当に、物上げ場の跡みたいなものがあります、うん、ここには、まさにあの昔の鹿間港で、ここに物を運んだんだなという、まあ、石積みのレンガ造りの物上げ場の跡があります。あの今現在の鹿間港というのはもっとさらに埋め立てでできて大きな港がありますけれども、はい、その手前に王子を忍ばせる港がありますね、
うん、でちょうど開催当日その鹿間港姫路の港では催しがまた行われて、はい、
あのフレアフェスティバルというものもやっております。
ね、これは参加したいと思ったらどうしたらいいんですか。
あのウォークの方は、うん、事前に申し込みをいただくようになってます、
うん、はい、じゃあもう今からというのは、はい、いけるんでしょうか、
はい、あの大丈夫です、
まだ、
はい、はい、では詳しいことは
この銀の馬車道ウォークで、はい、お調べいただきたいと思うんですが、さらにその、まあ、港の方に行けばですね、あれあの美味しい魚、
そうやっぱもう伊江島のあたりはね、本当に美味しいです、
そうですね、
この間私初めて、はい、あの坊勢のあの白鷺浜というのが
はい
あるんですね、はい、これがまあこの時期の今まさに旬で、まあもちろん淡路もね、ハモではおなじみですけれども、この坊勢のその白鷺浜という、うん、漁協の方々がこう用意されたのをちょっといただきました。
あ、そうですか、
はい、あのハモというとやっぱり淡路沼島みたいなところが有名なんですけども、はい、まあ、同じ播磨の海の中で、坊勢のハモ、伊江島のハモっていうのも大変美味しい、はい、私はあの姫路あるいは播磨の美味しいものの、一番にやっぱり海のものっていうのをやっぱり、あのおすすめしてるんですけども、ハモ、それからサバですね、はい、あるいはカキ、それからあのサワラっていうものもありますね、花姫サワラっていう名前をつけてますが、はい、坊勢サバ、それから白鷺ハモといったように、もう全く淡路のお魚にも引け取りませんので、はい、これをブランド化するっていうのも我々の課題の一つですね。
伊江島に友人とあの日帰りでちょっとブラーっとしに行ったことありましてね、はい、港の近くの、はい、はい、お食事どころで、お魚やっぱりお作り定食いただいたり、ね、あとラジオ関西のイベントでウォークに伊江島に行った時も、やっぱりもう特製のお弁当に入れてくださったもうお魚が本当に美味しくて、でもあの伊江島の本島の方がね、はい、あの美味しいですっておっしゃったら、ちょうどあの坊勢の方もそこにいらしてて、坊勢の魚はまた全然違いますって、すごいお互いこうねあのアピール合戦になってらしたのが、お互い誇りを持ってね、うちが一番でも同じ伊江島諸島でもうちが一番PR してらっしゃいました、まあ、
これからね本格的な夏を迎えると、やっぱこう海の方へ目が行きますからね。
そうですね、白鷺浜もなんかいろんなお料理の仕方でいただけるみたいですね、現地で。
なんかこれ姫路のトレトレ市場ではこの食事コーナーであの白鷺浜丼どんぶり、
甘辛くちょっと味付けした、
そうですね、このトレトレ市場あの大変人気があります、はい、あのメガの漁港のところにあるんですけれども、あの特に坊勢の漁港さんあたりが中心になって、はい、やっぱり直接取れたものを、あの販売するといったようなこともやってますね。あの普通ハモっていうのは骨切りが必要ですよね、はい、ですんで、骨切り前で、例えば、スーパーに出荷したりとかするんですけれども、はい、この坊勢の漁協というのは自前でこの骨切り機っていうのはシュッシュッシュッシュッとこう骨切り機を自前で備えてですね、そうすると自分で直接消費者の皆さんにあのお売りできる品物の状態にしてこのトロトリの市場に並べると、つまり早い新鮮なものがすぐ並ぶといったようなこともされてますね、
はい、今先ほどまたメガというのをね、地名が出ましたけど、これもあの夫妻の妻という字に、あの動物の鹿と書いてメガ、
そうですね、
はい、ね、そこ美味しい色んな刃物がもう刃物を作りから刃物を、
は
い、
作り
ね、薄作りですね、
あのやはり兵庫県 の, あの瀬戸内海っていうのは全体として豊かなんですけど、播磨の海っていうのは特にやっぱり海が豊かなんですね、
まあ、それだけ山が、ね、
はい、
養分を、
川が運んでくれて海が育つという、うん、ね、とってもいいところなんでしょう ね,
ね。
でもやっぱり、中播磨他にもいろんなおすすめの特産品って ありますよね。
そうですね。あの私はお酒食べる、あの失礼しました、お魚に加えてお酒、はい、あの小さい酒蔵ですけれども、本当に特色ある酒蔵が揃ってるなというふうに実感します。なだにも負けないんじゃないかなと思いますね。
まあ、姫路をはじめね、各町にもありますもんね。
あと姫路というと、あの安富の方の柚子が、
柚子、はい、柚子、いろんな柚子を使ったものが、
なんか商品もたくさんお出しになってるって、
柚子作りもあの一生懸命やられてますね、地域の方が。
その他にも、そうです
ね、もち麦
麺、もち麦、福崎町ですね。
はい、
あのカッパで有名な、
そうそうそう、
あ、そのリアルというか、まあ、本物見たことありませんけれども、はい、あのとてもリアルと言われてる怖い顔のカッパとか、ね、あとは逆さづりになった天狗がわーっと、はい、ロープを伝ってこっちに向かってくるとかありますね。
やっぱりあの リアルすぎて、ご家族で来られると子供さんが怖いって言ってるのを聞きますね。
は
い、それがまたいいんでしょうかね。
そうですね。水の中からね、ザッパーンって出てきたと思ったら、なんか本当に恐ろしい顔の、ね、あれも2代目か何人か確か。
そうそうそう、天狗もあります
ね。天狗もね、はい、あの福崎の駅に降りたら、カッパが座ってるベンチがあって、もう本当に人が将棋を指してるのかなっていうような感じで座ってるところがありますので、
はい、
これもぜひ見物ですね。
カッパに会って、あの褐色のもち麦麺も食べていただいて、
あと柳田邦夫の、
柳田邦夫さん、
はい、だったりとか、はい、それから市川町ではこれからまたいいところがありますわ、リフレッシュパーク、ね、
あー、本当ですね。
から上川町というと、あの殿峰高原、
丸
山高原、
はい、そうですね、秋に特にね、やっぱりススキは綺麗です、
殿峰高原のススキっていうのは、あのノルウェーの森、映画ノルウェーの森で、あのロケの現場になりましたし、黒田官兵衛でも使われたんですけども、今度ですね、その殿峰のお隣の峰山には、この12月にスキー場がオープンする、ということになってます。
いよいよ、
はい、スノーピークっていう名前がついてるんですけれども、12月16日のオープンを目指して今工事中です。私も一度あの頂上まで上がったんですけれども、素晴らしい360度の展望が開けてる、これは本当にあのこの辺り、あの信州でもなかなかお目にかかれないスキー場になるなっていうふうに実感してます。
はい、ということは逆に言えば、この夏は秘書に持ってこいということですよね。
そういうことですね。
夏も行ける、はい、
あ、それで行くと、これからの季節でも私やっぱり書写壇、ぜひ行っていただきたいですね。
そうですね、やっぱり歴史を感じさせますし、これもあのラストサムライ、トム・クルーズがやってきました、はい、それも少し前になりますけれども、やはりあそこもあの涼しくて、そして精進料理を食べていただくのがやっぱりおすすめでしょうかね。
はい、そうですね、はい、あの三つの堂のちょっと2階に上がってね、
書写壇のね、
はい、ちょっとぼーっとするじゃない、思いにふける、いいと思います。
そうですね、あの海外の方には大変人気ですね、やはりやっぱり日本そのものを感じさせるっていうことなんでしょうか。あの小さなお庭ですけれども、あそこの縁側に座って、ぼーっとしていただくと、本当にあの海外の方も日本を満喫していただける、そんな感じですね。
海外の旅行も多いですよね。
そうですね、はい、
よくぞこんな高いところにこんな立派なお寺を作ったなと、しかもロープウェイで上がって、もそこからの道のりがまた中心部までが長くて、
あの針町俳句でね、
はい、
一生懸命、何時間かかけて上がった時に、はい、あの降りる時だけそのロープウェイで降りたらあっという間だった。
ファミリーハイキングっていう名前でラジオ関西でもね、毎年書写壇にみんなで登ってるんですけど、とてもハイキングと呼べないような登山コース
ただあの歩かないと見れない景色っていうのがあるんですね、
はい、ありますね、そう、ぜひぜひで、まあ、あの三つの堂が有名ですけれども、本堂も本当に立派で、ぜひ足をね踏み入れてお参りしていただきたいですね、
ということはやっぱりこれからの本当夏休みも含めて、あるいは秋、そしてまたさらにこうスキー場オープンという冬まで、こう中播磨にはまだまだ魅力がいっぱいありそうですね。
そうですね、先ほど言いました銀の馬車道、宝石の道、これがやはりあのエリア全体をカバーする一つの、まあ、観光の要素でもありますし、またやはりあの地域の誇りですね、やはりあの王子こういう往来があったという、その 王子に思いを馳せるということを地域の皆さんで盛り上げるっていうことがまずやっぱり大切ですね、はいはい、それを皆さんあの外の皆さんに知っていただく、うんうん、そうすると観光スポットにもなっていく、うんうん、ですのであの姫路っていうのはやはり東西の幹線がやはり走ってます、はい、そして万端という南北の幹線も走っているので兵庫県の中でも本当にこれ大交流のこう交差点になっていると私は思うんですけれども、あの姫路にとってもどんどん北の方に、まあ、いわば奥座敷のようなものが広がっていくということで、やはり姫路の魅力は高まる。そして北の方の神崎郡や生野の方からすれば、姫路から人が来るというようなことで、お互いにウィンウィンの関係を作りながら地域を起こしていけるのかなというふうに思いますので、我々もこれがやっぱり一番のテーマかなというふうに思ってます。それともう一つはですね、やっぱりあの若者はやっぱり県全体から流出しているというところからすれば、このものづくり産業で本当にあの力を持っているこの播磨姫路地域が、若者の就活の場、働く場としてもっともっと定着していってほしいなっていう、この2つを私はあのこの県民センターの最重要テーマっていうふうに思ってるんですけども、働いてそして住んでもらえるということ、それから観光をはじめとして外から皆さんに来ていただける、はい、楽しんでいただける、この2つの面で人を呼び込むというのが究極のテーマというふうに思ってます。
特に播磨はやっぱり祭りがありますからね。
そうですね、
いろんな祭りがあるんだからね。
灘の喧嘩祭り、これから
秋になります。それはやっぱり次の世代を担う人たちがそれも継いでくれないと、
そうですね、
いけないものですからね。
祭りは学校休みという。
そうですね。いや本当に、
ね、本当正月は帰れんでも、
そうなんですよね。
祭りという
の
は、はいはい、
あの特に南の方はですね、海辺の方は祭りになると血が騒ぐっていう言い方をされますね。はい。本当にあのその感覚っていうのは、僕はどっちかというと山手の人間なんですけども、うちのあの妻があの同じ浜手の人間なんですけども、血が騒ぐという言い方をしますね。やっぱりちょっとこう、
でも奥さんに、ね、家で違う
失礼しました。
いいね、なんか熱い感じが、
ね、まあ、そういう熱い県民センター長の田中さんですから、またまたいろんな
ね
違った目で、はい、この中播磨というのを捉えることができるんじゃないかと思います。今朝どうもありがとうございました。
ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。
中播磨県民センター長の田中元康さんでした。三上紀美也の情報朝一、
ラジオ関西が 558kHz で神戸ハーバーランドからお送りしています。